先週私たちは主の復活イースターを迎えまして、共に神を賛美し喜び祝うことができました。イースターの出来事は私たちにとってまさに喜びであり希望であります。主がよみがえられたというこの喜びと希望の出来事から私たちは一体何を示されていくのか、本日与えられたヨハネによる福音書20章1節以降からそのことを改めてここに受け止めていきたいと思っております。さて、主の復活イースターの出来事につきましては、この4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネがそれぞれの視点から記しているのでありますが、その中にはいくつかの共通するところがあります。その一つにまず週の初めの日という事実があります。しかも朝早くとか明け方にという言葉がその後に続いています。週の初めの日とは週の終わりの安息日の翌日、つまり安息日が終わった次の日のことです。それはまさに始まりの日、日曜日であります。あの天地創造の一番最初に神が光あれとの言葉を持ってこの世界の命の創造が始められた日であります。ヨハネ福音書はすべてこの日にこの週の初めの日に主の復活が起こったと記しているんです。これは何を意味しているのでありましょうか。それは主イエスの復活の出来事とは新しい創造なのだということです。新しい創造なのだと。週の初めの日の明け方、朝早くに起こった主の復活の出来事は命の終わりである死の世界に希望の光が差し込まれて、この光によって新たな命に創造されるという出来事なんです。命の終わりである死の世界に希望の光が差し込まれ、この光によって新たな命に、新しい命に創造されるという出来事、それがイースターであります。この光こそ主の復活の希望であります。死の絶望へと向かう私たちの命が、私たちの人生が主の復活の光によって新しい命の希望へと変えられていく。肉体の死を超えた復活の命に預かる新しい命の希望へと導かれて生きる、この新しい命の初歩となられたのが復活の主イエスなのであります。まさにキリスト信仰のすべてがここにあると言えます。初代教会が一番最初に教会の暦、教会歴を定めて祝ったのはこのイースターでありました。ここから始まった、すべてはここから始まったのであります。主の復活の意味につきまして、この先取りするようにして見てきましたが、主が復活された2000年前のこの日、一体何が起こっていたというのでありましょうか。改めてこれを見ていきたいと思います。注目したいのは、ヨハネ福音書が共通して記している今一つのことといいますか、一人の人間についてであります。それは主の復活の最初の証言者となった人、マグダラのマリアであります。ガリラヤから主イエスに従ってきた彼女は主の十字架の目撃者でもあり、主の復活が真実であるという福音宣教の中心を2000年前最初に証言した人であります。週の初めの日、このマリアが主の納められた墓に向かっていきました。一節はこう記しています。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。彼女がまず目撃したのは、 墓から石が取り除けられてあったことでありました。石が取り除けられてあったと言われているのは、当時の墓はですね、いわゆる洞窟といいますか横穴式でありまして、穴を塞ぐためにですね、墓の前に大きな石が置かれてあったのでありますが、まさにこの石が別の場所に移動していたというのであります。この石の現実は何を物語っているのでありましょうか。誰にでもすぐに動かせる石ではありませんでした。それは成人男性 2,3 人が力を出し切ってやっと動くような重い石だったでありましょう。つまり石が動いたということは、人間の力、人間の働きではなかったということです。石の動きは主の復活が真実であることの証であります。主が動かされたということです。動いた石はまさしく主イエスが復活されたことを物語っていたんです。そしてマリアはこの石の現実をはっきりと目撃したのでありました。彼女の驚きはいかばかりであったか思うんですね。彼女はなんとシモン・ペトロと主イエスの愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って報告したというのです。なお主イエスの愛しておられたもう一人の弟子とは、この福音書の著者であるヨハネであるとも言われています。彼女は二人の弟子にこう告げたというんですね。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。主が墓から取り去られた、どこに置かれているのか私たちには分からないと彼女は報告しているんですね。実はこれは復活に対する私たち人間の思いであろうかと思うんです。彼女は私たちの思いを、いわば代弁というか私たちの思いを訴えている。ならば私たち自身のことを思い起こしてみますと、主イエスの復活が真実であると、主の復活が真実であると、イースターが本当であると、私たちは最初からそう信じきることができたでありましょうか。思い起こしてみてください。そうではなかっただろうと思います。主に信頼していながら、どこかに戸惑いや疑念の思いがありはしなかったでありましょうか。2000年前のマグダラのマリアも同じでありました。彼女は十字架以前の主イエスをどれほど慕いながら従いゆくことを望んでいたでありましょうか。しかし主の十字架がその思いを完全に断ち切ってしまっていました。彼女の報告は、主イエスを失ってしまった、主であるイエスを喪失してしまったことをここに言い表していたんです。しかも私たちと言っています。私ではなくて私たちと言っていますよね。彼女一人ではなく、この喪失感はすべての人の心の思いであることを述べているようにも思うんです。心に穴が開いたと言われますが、石が動いた空虚な墓はまさに主イエスを見失った心のありようをも表していたのかもしれません。それからマリアの報告を聞いた二人の弟子は墓の方にまで走って行き、墓の中に主イエスの遺体がない事実を確認して家に帰っていったと聖書は記しています。主イエスの復活の事実を弟子たちが知る、その発端となった出来事であったと言えます。しかして主の復活をですね、 このマリアと2人の弟子が受け入れることができるようになるのはこの時ではないのです。この時ではない。それはこの直後11節以降のことであります。つまり主の復活の現場に立ったマリアにしても、主の復活の現場に墓に立ったマリアにしても、弟子たちにしても、復活の主イエスご自身と実際に出会う中で、主の復活を信じるものとされていくのであります。逆を言えば、復活の主イエスご自身と実際に出会う前は、主の復活を信じきるものとはなってはいなかったということです。復活の主と出会って初めて主の復活を信じるものとされていくのであります。ではヨハネ福音書は主の復活という驚くべき出来事について一体私たちに何を語りかけようとしているんでしょうか。そこで、このマリアから墓の事実について知らされた二人の弟子のある言動に注目していきたいと思うんですね。4節に二人は一緒に走ったとあります。二人は一緒に走った。ここから私たちは今日三つのことを受け止めていきたいと思うんですね。まず二人は驚きを持って一緒に走っていったということです。驚きを持って一緒に走っていったと。マリアからの知らせは主がどこに置かれているのか、主がどこにおられるのかわからないという知らせでありました。マリア同様、二人はこれに驚き、心が揺り動かされたから走っていったんです。二節を見るとマリアも走っていましたが、彼らも走らざるを得なかったのであります。驚くことが少ない時代であるように思うんですね。世の中のあらゆることの理屈が分かってしまったために人間はあまり驚かなくなってしまったのかもしれません。しかし世の中のことを顧みますと、私たち人間に驚かない、驚くべきことは山ほどあります。たくさんのことを実は未だに驚いています。それとともに、まさに主を信じる信仰に驚きがなくなることは決してありません。賛美歌にですね、有名なアメイジング・グレイスという賛美歌がありますけれども、賛美歌21の451番は、これを、くすしき御恵みと歌っているんですね。そういう題なんです。くすしき御恵みと。そう歌っているわけですが、まさにこれはアメイジング・グレイス、驚くばかりの御恵みなんです。まさに信仰は驚きであります。驚きのない信仰はありません。主の復活を信じることにおいては、いまだ半信半疑であったかもしれない。しかし、ただならぬことが起こった違いないと驚いたからこそ、二人は走っていったのではなかったでありましょうか。そしてそこには墓に行けば何かが得られるに違いないという確信があったはずであります。私たちも同じであります。私たちの信仰の歩みは主の御言葉による驚きをみんなで経験し、この驚きを人々に伝えていく伝道の歩みです。そのために私たちもまた与えられる道を一緒に走っていくのです。驚きを持って一緒に走っていくのです。次にですね、二人が一緒に走ったことは、主の墓を目指す中で、墓に向かって走っていったわけですから、主の墓を目指す中で互いに相手を気遣いながら共に主のために働く奉仕者とされて、主の共同体、主の教会が形成されていったということを物語っているということです。二人 二人が一緒に走ったというのは、互いに相手を気遣いながら共に主のために働く奉仕者とされていった、そして主の共同体、主の教会がそこに形成されていったことを物語っていると言えます。4節から8節までを読んでみます。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が ペトロよりも早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。墓にはもう一人の弟子が先に到着し、年配の年上のペトロは後だったというんですね。しかし逆に墓の中に入ったのはペトロの方が先でありました。これらは一体何を意味しているんでしょうか。いろいろなことが憶測されています。ペトロが先に墓に入ったのは年配者であるペトロに対する配慮であって、ペトロがまず復活の主イエスに出会ったという当時の伝承が背景にあるとかですね、またもう一人の弟子がペトロよりも先に墓に着いたというのは、この弟子がこの福音書の著者ヨハネであるゆえに権威を持たせるためであったのではないかなどと、まあ、そう推測される面もあります。しかしながらですね、私たちはこのことをこのように受け止めていきたいと思うんですね。それは彼ら二人の違いは共にキリストに仕える姿を表しているのだということです。二人の違いはですね、墓に着いたのが早かったり、墓に入ったのが先だったり後だったりとか、その違いは共にキリストに仕える姿を表しているのだということです。パウロはコリントの信徒の手紙1の12章の中でですね、第一コリント12章の中で、すべての人たちがキリストの体を表す賜物なのだと述べています。すべての人がキリストの体を表す賜物なのだ。走りの速い人もいれば、遅い人もいるでありましょう。先に着く人もいれば、遅くに到達する人もいるでありましょう。それぞれに違いがあり、持ち味があります。また、共に歩む中にあって、相手を気遣い、自分を後回しにして、相手を先に行かせる場合もあるでありましょう。人それぞれには、十人十色違いがあるのです。その違いがある中で、一つの共同体、一つの主にある教会が形成されていくのです。二人はそれぞれの違いを超えて一緒に走ったのであります。一緒に走ったんです。一人ではありませんでした。別々に走ったのではありませんでした。一緒に走った。さらにマリアを入れれば、マリアは一緒に走りませんでしたけど、マリアを入れれば三人です。私たちの教会は決して一人ではないのです。それは複数の人たちが集う一つの群れ、共同体であるということです。それぞれにタラントを与えられている一人一人がそれを用いて主の福音を証ししていくのであります。ヨハネとペトロの違いはそれを表しているものと、そのように受け止めたいのであります。最後に、二人が一緒に共に走っていったのは、伝道の働きを担うためであったということです。墓が空虚であった事実を、墓が空であった事実を、二人の弟子たちははっきりと見ました。特に、ペトロより後から墓に入ったもう一人の弟子は、見て信じたと、八節は記しています。もう一人の弟子の方は、見て信じたと。じゃあペトロはどうだったのか。きっとペトロも同じであったでありましょう。ところがです。直後の9節ではこう記されているんですね。 イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。確かに先ほども申し上げた通り、マリアと二人の弟子が主の復活を真実であると信じることができるのはこの時ではなく、時間を経て復活の主と実際に出会った時でありました。復活の主と出会った時に、この三人は、マリアとヨハネとペトロは主の復活を信じることができたのでありました。しかし信仰が与えられていくには段階といいますか、そこにはプロセスがあるのです。私たちも主の出来事の恵みをですね、一度に受け止め理解し信じることなどできないでありましょう。日曜日に与えられる御言葉の恵みは一周をかけて、あたかも食べ物を咀嚼するように少しずつ少しずつ日に日に味わっていくのです。しかし同時に、御言葉の恵みに対する確信がなければ、これを咀嚼し理解して受け止めていくことはできないでありましょう。御言葉の恵みに対する確信がなければ、これを信じていくことはできないでありましょう。マグダラのマリアから伝え聞いたことに確信が持てるのかを一刻も早く知るために、二人は一緒に墓へと走っていったのであります。二人の弟子は墓の中を見て主の復活を確信したのでありましょう。そしてその確信ゆえに家に帰っていったのではなかったのかと思うんです。主イエスが復活されたという確信が彼らの中にもしなければ、そのまま家に帰ることはなかったでありましょう。かのマルチン・ルターはこう言ったというんですね。クリスチャンはキリストのいらっしゃるところにいるべきです。もしもキリストが墓におられないのであれば、クリスチャンもそこにいるべきではありません。キリストはもはや墓にはおられない。この復活の確信が与えられたからこそ、二人の弟子は墓を出て家に帰っていったのでありましょう。そして家に帰ってこの出来事の一部始終を他の弟子たちに伝えたのでありましょう。さらには後の本日の箇所の後ですね、20章19節以降を見てみますと、二人は他の弟子たちと共に復活された主イエスに出会っています。復活の主イエスに出会ったゆえに、主の復活を真実として信じるものとされたのであります。つまり一緒に墓にまで走った二人は、主の復活を信じる信仰者とされて伝道の働きを担っていったのでありました。私たちは御言葉を通して復活の確信を与えられ、御言葉を通して主を信じる信仰へと導かれていきます。そして伝道の働きを担う者として立たせられていくのであります。主の復活に驚き、共に主の奉仕者として私たちは主の福音の真実を日々の歩みの中で伝えていくために、それぞれの生活の場へと使わされていくのであります。空虚な墓へと向かって走っていった二人の弟子たち、しかしてその走りは相手に勝つための競い合うための走りではありませんでした。むしろ二人は主の復活の希望という目標を目指して共に精一杯走っていったのです。今年度の歩みも復活の命の希望を目標として日々御言葉に養われ、ともどもに仕え合って皆で走り切る、完走する、そのような一年の歩みでありたいと思うんです。以前にあるマラソン選手がこんなことを言っていたのを思い起こします。 走るための持久力は、走っている自分の前に姿形のない見えない走者が走っていることを想像することだと。走るための持久力は、走っている自分の前に姿形のない見えない走者が走っていることを想像することだ。つまり常にその見えない走者の後を離れずに走っている限り、走りは続いていくものだと、確かそのように語っていました。一緒に走っていく私たちのために、見えざる主ご自身もまた私たちと一緒に走り抜いてくださることを信じます。まさに私たちの前にあって導いていってくださり、また後ろにあって私たちを見守っていてくださり、さらに傍らにあって私たちを支え励ましてくださることでありましょう。そしてこの主が今年度の走るべき道を御言葉と祈りにおいて私たちに示し与えてくださることでありましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。マグダラのマリアの報告を受けた二人の弟子が主の復活された空虚の墓へと走っていったように、私たちの歩みも御子キリストの復活の命を希望として与えられた道を共に精一杯走り抜いていくものでありますよう、共に主の真実に驚き、相手を気遣う奉仕者として一緒に伝道の働きを担っていくために、どうか今年度も復活の主ご自身が私たちの前後に、そして傍らにいて一緒に走り抜いてくださり、私たちの走るべき道を御言葉と祈りにおいて示し与えてくださいますよう、復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。